藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は100回目ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
加藤さん、いよいよ、今日は記念すべき100回ということになりました。
ありがとうございます。おー、すごいね、100回来たんだ。
はい、100回思えば遠くに来ました。はい、
ノリでやってきたのに、ね、100回超えるとなんかありますね。なんかちょっと
ですね、なんか、100回って聞くと私もちょっと100回かという感じがしました。まあ、今日は加藤さん、あの100回ということなんでですね、記念すべき100回ということで、やはり加藤陽一といえば、まあ、今はね非常に分野が広がっていらっしゃるんですけども、やっぱり加藤陽一といえば USP、 USP といえば加藤陽一なんで、今日は原点回帰ということでですね、やはり USP の質問で、
USP のネタですか。
はい、行きたいと思います。
どんな質問なんでしょうか。はい、
はい、30代の男性の方からご質問いただいています。私は現在地方で治療院を経営しています。すべて施術から受付、電話などすべて一人でやっております。そして私の自宅で治療院を経営しています。私の得意とする施術は腰痛なので、実際にあの腰痛の患者さんが一番多いです。私自身も腰痛の治療を得意としております。そこで腰痛専門治療院ということを打ち出してキャッチコピーにしてホームページなどでアピールをしているんですが、 USP を作りたいと思っているんですけれども、自分では正直加藤さんの本を読んでみてもなかなかよくわかりません。そこで USP の専門家である加藤さんにお聞きしたいんですが、私のような腰痛専門治療院がもう少し USP の効いたお客様に刺さる USP キャッチコピーを考えるには、どういった要素を加えればよりこれがお客様に伝わるものになるでしょうか。まあ、私の施術的な特徴とかもあるんですけれども、まあ、そういったことはちょっとお伝えして、まあ専門的になるので今回は控えさせていただこうと思うんですけれども、加藤さんから見てどういう要素を加えればよりエッジの効いたキャッチコピーになるのか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします、というご質問なんですが。
はい、わかりました。まずちょっと前提でお話ししておきますと、まあ、いろんなねコンサルタントさんだとかそういった方がね、USP っていうことをまあ言い出して、それは非常にいいことでありまして、そういった考え方が普及されるのはいいんですけどもね、まあ、私も話す機会があるので、なんか結構ね聞いてますと、USP っていうのがまあ一人歩きしまして、なんか混同してるケースが
そうですね
ありますね。
はい、
で今日の質問でもですね、まあそのまあブランドのブランディングをしていく要素って、コアブランド戦略っていうね、要素がまあいろいろあるんですけども、一番多い混同っていうのが、まあ、ただ僕もあのあくまでもこれが正しいと思って、勉強してやってるので私が絶対だとは言いませんが、まあ、少なくともロッサー・リーブスさんの本を私が翻訳させていただいた本は、しっかり読んでほしいですよね。
あれね、ちょっとあの難しいんですけど、
難しいね、翻訳本だからね、でも読んでいただきたいんですけど、整理しておかないといけないのは、ネーミングと、タグラインっていうやつと、 キャッチフレーズとかキャッチコピーって言われるものが、はい、まあ、分かれてるんですね。
あ、3つの要素があるんですね。
そうです。
ネーミング、まあ、これは分かりますよね、名前、
はい、
それからタグラインですか。
タグラインっていう。
そしてキャッチフレーズ、
まあ、で USP はどこのことを言うかっていうと、
はい、
キャッチコピーとかキャッチフレーズのことを言うんですよね、
はい。
まあ、僕の表現だと USP メッセージとか、
はい、
USP の効いたキャッチコピーとかいう表現をしますけども、
はあはあ
は
あ、
はい、
はい、
まずここを混同しているケースが多いということを、
ちょっとネーミング、商品名とかのことはキャッチコピーじゃないですよ、で USP じゃないですよっていうことですね、まあ、普通一般的に言うキャッチコピーとかが USP であるということ
ですね。そうです、そうです、
はい。
で USP っていうのはあの独自の売りとか、
はい、
独自の売りの提案とか、
はい、
ユニークで売り込みの効く主張なんていう言い方なので、
はい、
もう端的に言うと主張ですから、
はい、
これを私はどう教えているかというと、
はい、
ブランドっていうのはネーミング、まあ、人でよく例えられますので、
はい、
ブランドっていうのを人に例えると分かりやすいんですけども、
はい、
ネーミングはその人のお名前じゃないですか。
はははは、
ね、
ええ、
だから例えば、何がありますかね、うん、ネーミングって言ったらあの人工芝っていうやつで、この番組で過去紹介したかもしれない、メモリーターフなんていうね、名前を付けさせてもらったんですけど、その名前ももちろんいいネーミングである、便益を含んだようなね、
うん、
ベネフィットを含んだような名前、
うん、
メモリーターフっていうのは、後でタグラインで説明し、まあ、タグラインを説明しますと、
はい、
あの形状記憶リアル人工芝っていうタグラインを付けさせてもらったんですね、うん、
はい。
形状記憶っていうのはこの、
元
に戻るっていう、はい、でごめんなさい、ネーミングはメモリーターフって記憶っていう意味でのメモリーですね、うんうんうん、メモリーターフ、メモリー、記憶してる芝、記憶芝っていうことなんですけど、でそれをロゴマークが今度またあるんですけど、ロゴマークもこうやって踏まれてもこう、はい、ぐっとこう起き上がるようなイメージにしたマークをつけさせてもらったんですね。ロゴマーク、ネーミング、それからタグラインが形状記憶リアル人工芝なんです、
はい、
でここにキャッチフレーズ、まあ、USP の効いたキャッチコピーキャッチフレーズで、私の言い方で言うと USP メッセージなんて言ってますけども、ここは結構耐久試験もやられて、
はい、
当時競合はですね、見た目のリアルさっていうのはいっぱい出てきたんですよ、
ははは
リアル人工芝って、
はい、
ジャンルはもう立ち上がってた。
あ、
その中で優位性とか違うところを何かっていった時に、やっぱり見た目はリアルでも結構潰れたりだとか性能が良くないっていうところがあったので、
うん、
そこを主張していったんですよ、
はい、
日本一潰れないからずっとふわふわだよっていう主張したんですよ、うんうん、キャッチフレーズ、
はい、
日本一潰れないからっていう独自性があって、ずっとふわふわっていうのは使われる方、購入して使われる方のベネフィットですよね、うん、日本一潰れないからずっとふわふわっていう、
うん、
要するにブランドを人で例えるとメモリーターフって記憶、している、人工芝だよ、
うん、
芝だよっていう、まあ、人の名は体を表していくといいと思うんですけど、うん、僕は中小企業の場合のね、うん、ネーミングは、大手みたいにかっこいい名前をやめておいて、うん、メモリーターフってあって、その人の主張が、
はい、
僕は、メモリーターフ記憶している芝だからね、私はあなたのこんな役に立てますよと、
うん、
こんな個性があってこんな、役に立てますよ、まあ、ちょっと日本人的じゃないですか、アメリカ的なんだけど、
はい、
くどく言葉があ あるとするじゃないですか、
はい、
私こんな個性持ってて、
はい、
個性はあれですよね、独自性だから、うん、潰れないよと、だからさあなたをずっとふわふわにすることができるんだよっていう主張ですから、
うん、
これがキャッチコピー、キャッチフレーズ USP の効いたキャッチコピーね、はい、でタグラインっていうのは名札みたいなものですね、
うん、
だからそのものを、言い抜いたもの、だ形状記憶リアル人工芝って言い抜いてると思うんですよ、
うん、
この3つの要素を混同してらっしゃるコンサルタントさんも多いなっていう感じはしますね。
3つあるんですね、
うん、まあ、意図的にタグラインは入れないとかそういうやり方もありますよ、
うん、
でも基本3つに分けますね、整理させてもらって、
うん、
我々は、作らさせていただくことが多いので、
うん、
で先ほどの話に戻りますと、 何でしたっけ、
腰痛専門治療院、
腰痛専門治療院っていうのは、
はいはい、
今の3つの要素で言えば、うん、まあ、マークを置いといて、ロゴマークを置いといて、うん、ネーミング、うん、USP の効いたキャッチコピー、うん、それからタグラインで言えば、斉藤さん、何あたりそうですか、これ
タグラインのような感じします
ですよね、タグラインなんですよ、
はい、
多少主張っぽいことも入ってるけど、欠けているところは、腰痛専門治療院でしたっけ、
はい、
主張は入ってるんだけど独自性は言ってるかもしれない、ベネフィットが入ってないですよね、
ないですね、
はい、さっきの、メモリーターフのさんの例で言えば、何、ずっとふわふわだよっていうような便益が入ってない、
は
い、
倒れないっていう
か、そういうこと
がないですよね、
うん、
はい、
なので僕だったらそれはタグラインとして使おうかなって感じ、
うん、
うん、で実際に治療院さんの、まあ、私もちょっと知っている事例というかお手伝いさせてもらって、ちょっと名前は伏せさせていただきますけど、
はい、
まあ、名前が何々接骨院って名前があります、
はい、
名前は伏せておきます。それから USP の、効いたキャッチコピーという意味では、ひどい痛みでも根本から解放するっていう主張をしてます、
はい、
でタグラインはスポ、その方がですね、なんでこういう主張をするかっていうと、
はい、
先生が柔道整復師とスポーツトレーナーの両方資格を持ってたので、
はい、
タグラインは柔道整復師×スポーツトレーナーの接骨院みたいなね、
うん、
それがタグラインですね、
うん、
端的にその表してるじゃないですか、
はい、
まあ、特徴でもあるんですけども、それはあのこういう接骨院だよ、他とは違うこういう接骨院だよってタグラインで表していて、主張は、ひどい痛みでも柔道整復師さん×、まあ、トレーナーもやってるので、まあ、ラグビー選手をこうやってケアしたりとかそういうことも得意なので、
うん、
根本からこう、ね、関わってやってきますよと、再発をしないですよみたいなね、そういうテーピングの技術だとかもいろいろ優れてらっしゃるので、
あ、
そういう主張をしたんですよ、
うんうん、
だからその我々なんでこういう主張をするかって裏付けもホームページとかで書いてますし、
うんうん、
そう主張、強い主張の後の裏付け、
うん、
バックボーンも必ず書いてますし、なんで私がこの主張できるのかっていうのは、ね、その3つに分かれてるんですね、接骨院名、ネーミング、
はい
はい、USP の効いたキャッチコピー、ひどい痛みでも根本から解放するっていう主張ですね。大切なのは主張になってないという、他の似たような接骨院が言ってない強い主張であればいいんですけど、その同一エリアですよ、
はい、
で柔道整復師×スポーツトレーナーの接骨院、まあ、お手伝いさせてもらって順調に立ち上がってね、オープンからね、売り上げも増えてきてますけどね、
うん、
まあ、そういったものを整理しないと、
うん、
よくあるパターンですよそれね、
うん、
あのタグラインがなんか USP だみたいな風に言ってるケースはよくありますよね、
うん、あのタグラインっていうのを、まあ、正確かどうか分かんないですけど、例えて言うとこう 特徴的なことになって、
うん、
ベネフィットがお客様だからどういう風にいいんだというのは言ってないですよね、腰痛の方向けっていうことは言ってるんですけど、
そう
ですね、
うん、
なぜその腰痛が楽になるのかとか、なぜその治療院がいいのかというところは、
うん、
技術的優位性というか差別化ポイントは触れてないですもんね。
そうですね、だからそれはまあ、ね、それを主張だと言えばまあ言えなくもないんだけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう少しそうやって磨いていって、タグラインと分けていってでやるといいかもしれないですね、
うん、だから一つの例としたら、資格をそういう今の方みたいにダブルで持ってるから、うん、両方片一歩だけじゃなくて両方のスポーツトレーナーと柔道整復師と両方のアプローチがあるからこれだけ結果が出るんですよとか、まあ、そういうことですよね、
まあ、今回我々はそういったところを判断して、
うん、
そういう打ち出しの仕方をさせてもらったと、
うん
うん、
だから以前加藤さんが言われるとまさにあのインサイダートというか、自分がその腰痛専門ということをどういうふうに他の治療院の方と違う打ち出し方というか要素があるかということを深く考えてみる必要があるかもわかんないですね、
まあ、ここら辺ね、いっぺん本書かないかなと思ってるんですけどね
なかなか
忙しさにかまけて
まあこれはなかなか深いですからね。まああのロサリーブさんあれも、まあ加藤さんのね原点とも言える本ですからあれなんですけど、
難しいですよねあの本ね。
そうですね、言葉がもともとああいう文体なんですかね、
じゃないですかね。ちょっと私が役者じゃないんですよ監修、
はい
うん
はい、
訳したものをあくまでも監修したので分かんないですけど、もともとね、ああいう書き方ですよ。
あそうですか、うん、かなりまあ、あの古い日本でいうとちょっとね古典というかもう何十年も、
そうですね、
ま
あ、独特の言い回しをするんでリーブスさんとか。
ああそうなんですか、はい、うん、分かりました。
はい、
じゃあ加藤さんがおっしゃったように本当の加藤さんが考える USP というのはまずネーミング、
はい、
それからタグライン、
はい、
そして独自の主張であるキャッチコピー、
はい、
この3つが含まれて本当にいい USP ができるということ
ですね。まあいい USP っていうか USP は一つのそのキャッチコピーだけなんですけど、
はい、
その周辺のものと混同しないっていうことと、うん、その3つで全部マーケティングにはまあね、それぞれ補完している要素なので、そういうふうに整理して考えていくと、うん、より、マーケティング的には聞くんじゃないでしょうかって感じですかね、
うん、ここきちんとまあ分けて考える、
はい、混同してるケースが多いんですね。
なるほどですね、はい、わかりました。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。